皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心理カウンセラーである渡辺夫婦がお答えしていきます。はい、今日の放送なんですけども、ご相談というよりはちょっと一風変わりまして、猫ちゃんのね話題がメインになります。で、お時間あればメッセージもねご紹介したいと思うんですが、今日はね猫ちゃん会です。はい、実はね、この放送収録している今日ですね、うちね保護猫ちゃんがおりまして、その猫ちゃんタソ、まあ本当の名前はシェリーと言うんですけども、シェリーという名前ですが、まあ気づいたらタソと呼んでいた。まあそのタソがですね、タソを保護した日なんですよね。これが2019年の7月なんですよ。はい。なので、5年経ったのかな。はい。なので、タソだから5歳か。5年経ったってことは5歳。まあ保護した日換算ではあるんですが、5歳、になりましたと。いうね、まあめでたいと言っていいのかわかんないですけど、僕らとタソが出会った記念日に収録してるんですよね。に引っ越しね2回ぐらいしたんですが、だから2つ前ぐらいに住んでたアパートのほんまに敷地内で子猫ちゃんが泣いてて、で結構ね昼もなんか声聞こえて、で夜もまた聞こえてっていうので心配になってね、ちょっと見に行ってみたら、もうボロボロのねもう子猫、もう体もちっちゃいね猫ちゃんが、おって、でもうね心配やからって言って、保護して、そうなんかサバのねこう人間用のねサバの缶詰が家にあったんで、それをねちょっとお皿に出して、でどうやって言って出したら、すぐね割とすぐこうバーって近寄ってきて食べて、だからもうお腹ペコペコやったと思うんですよ。ほんまもうねギリギリやったと思うんですけども、もう我が家のね、家族になってくれまして、5周年ということですね。はい。でそんな、僕らにですね、子猫ちゃんがうちに来ましてということで、猫を飼う上でのご相談っていうのが届いているので、そちらのレターをねご紹介しつつ、まあ猫と暮らすということについてちょっとお話、できればなと思います。ではレターです。鍋友ネームミンさん、こんにちは。こんにちは。渡辺夫婦が大好きで、毎日通勤中に過去放送も遡って聞かせていただいています。ありがとうございます。今回子猫ちゃんをお迎えしご相談したくレターいたします。テレビ裏に入ってコードで遊んだり、洗濯機の下に入ったり、キッチンや机に来て人間の食べ物に接近してくる、かっこ目を離したら食べてしまいそう。なので猫ちゃんに何かある前にやめてもらった方がいいのかなと思ったりするのですが、何か対策はされていますでしょうか。渡辺夫婦の YouTube も拝見し、脱走対策はしているのですが、キッチンは前からも入れるため扉で防ぐのは難しいです。テレビもコードを箱にまとめるなどを検討していますが、コードの数が多く悩んでいます。また仕事柄留守番してもらう機会も多く、クーラーや水は気をつけているのですが、ハソちゃんにお留守番してもらうとき、渡辺夫婦が気をつけていること、過去トイレを増やす自動給餌器、餌やり器ですねの利用などはありますか。猫ちゃんを飼うのは初めてで、いろいろ調べながら手探りの状態なので、おすすめのグッズなどもあれば渡辺夫婦や鍋友さんのご意見伺いたいです。質問ばかりですみませんが、よろしくお願いします。はい、というもう猫ちゃん 100% のレター、ありがとうございます。まあこうお悩み相談とかをね、ご紹介することも多いんですが、この渡辺夫婦の二人ごとはまあ僕らのライフスタイルというか、まあその時その時のホットトピックをお話しする感じでも続けていきたいので、ほんまにねテーマは何でも大歓迎です。はい。なんでまあこう相談とかね悩み事があるわけじゃないけどっていう方も、まあ遠慮なくね、なんかこうレターで、ご質問いただいたりとか、こんなことを教えてとか話してみたいなリクエストあれば、レターね気軽に送ってください。はい。で、猫ちゃんなんですけども、このねまず、最初に書かれているコード、これはねうちのタソもねめっちゃね悩みましたよ。 家の中ってやっぱコード、電化製品、家電製品やらの、まあ、スマホの充電器とかのコードってありますよね。あのね、コードを噛むんですよ。うちのパソは。で、こう、しがしが噛むんで、断線しちゃうんですよね。もう何本ケーブルやられたか。スマホのケーブルやら、パソコンの充電やら、もう何本もやられてます。で、その断線してね、使えなくなるっていうのもあれやし、なんかこう、充電してプラグ刺さってるコードやとなんかこう、感電するとかね、なんか、あんまりこう、いい影響もなさそうで怖いじゃないですか。うん、だからちょっとやめてほしいなって思ってたんですけど、うちのね、コード対策。これね、もう全部やってるんですけど、なんか見たことないですかね、こう、チューブ型で、こう、斜めにね、こう、ねじねじねじってなってる、やつ。なんて説明したいかわかんないですけど。もともとね、ダイソーで売ってて、なんかもう今なくなっちゃったらしいんですけど、コードをね、束ねるチューブっていうのがあるんですよ。半透明で、こう、斜めでね、ぐるぐるぐるって巻かれてるんで、こう、なんていうかな。説明難しいな。まあ、コードが、こう、2、3本とかを、こう、1本のチューブで、こう、くるくるくるって巻きつけたら、こう、1本にまとめられるみたいな。こう、3本ね、ビヨビヨビヨって伸びてたらなんか邪魔くさいじゃないですか。それを3本束ねて、そのチューブでぐるぐるぐるって巻くと、まあ、1本にできますよ、みたいな、こう、コードまとめるチューブみたいなのがあって、で、それをね、すべてのコードに1本ずつ巻きつけてるんですよ。もうね、目に見えるというか、他祖が、接触する可能性のあるケーブルは全部この、ケーブルまとめるチューブのやつで巻きつけてます。なんで、噛んだとしても、このチューブ、なんていうかな、塩化ビニールかポリプロピレンかわかんないですけど、このなんか、プラスチック系の、素材が守ってくれてるんで、こう、噛んだとしても、コードをこう、破る、食い破るってことは絶対ない。ので断線する心配もないし、まあその他祖が何なんかこう感電というか、こうそういうことになる心配もないと。だからこれもう目に見えてる部分は全部このチューブで覆ってます。それぐらいしないと油断したら噛むんですよ。なんかね、この柔らかいビニールの感じとちょうどこの太さがこう噛むのに、なんかこういいんでしょうね。最適なんでしょうね。なんでもうケーブル類はもう基本的に、もう全部覆ってると。まあ、最近ね、なんかダイソーで、廃盤になったみたいなんで、アマゾンで買ったりしてるんですけど、僕がアマゾンで買ったやつはコイルチューブって書いてますね。コイルチューブという名称らしいんですけど、まあ電線をね、束ねる用途のやつなんですが、もう束ねずに一本ずつ巻きつけてます。まあ束ねられる部分があったら束ねてもいいんですけど、要するにケーブル剥き出しじゃなくて、このコイルチューブで、全部覆ってあげると。すると、まあ遊んでも全然問題ないというか、噛みちぎったりね、することもないんで安心ですよっていうのはやってます。だからまあそれはもう全ケーブルやってるんで、まあ大変でしたね。最初の頃はもう何回も断線してどうしたらええんかなって僕らも悩んでたんでね。はい。なんでケーブル対策はこのコイルチューブっていうのをやるといいかと思います。で、このね、洗濯機の下に入ったりっていうのはうちはないんですけども、あんまりなんかここ入ってほしくないなっていうところに入ったりとか、キッチンに来るとか、机の上乗ってくるとか、は、もうちょっと防ぎようないなと思って、僕らもね、最初はキッチンの上乗らんようにとか、食卓の上乗らんようにとか、もう最初ってのはほんまにごく初期やと思うんですけど、乗らんようにとか思ってたんですけど、もう乗るし、乗るからしゃあない、と思って、もう別に、どこ行ってもいいということにしてます。最近はね、食卓の上乗ろうが、キッチンの上乗ろうが、もうええと。まあ、よっぽどなんか危ないところは、なんかこう DIY でうまいこと、例えばエアコンの上とかね、ちょっとこう台が近くにあって、ピョンって飛び乗ったらエアコンの上乗れそうな、部分があるんですけど、そこは飛び乗れないようにエアコンの上になんかダイソーの、なんていうの、金網じゃないけど、なんかこうあるじゃないですか。パネルのスチールかなんかのパネルみたいなのを ポチって貼っていけへんようにしたりとか、まあ簡単な DIY でここはちょっといかんといてほしいなっていうところは防いだりしてるんですけど、まあ大体いけます。もう扉も開けよるし、もう行ってもええわと。もうどこ行ってもええって思うと、楽。あそこまた行ってる、ここ行ってる、あそこ行かんといて行かんといて、やっともうしんどいじゃないですか。気が気じゃないし。なんで、もう、ほんまに行ったらあかんとこだけちゃんと対策して、それ以外はもう行ってもええと。いうふうにすると、まあちょっと楽というか、まあ結局別にね、そんな問題ないんで、意外と。キッチンの上行こうが、食卓の上来ようが、そんなにね、なんか、問題ありそうやったら問題ないようにしたらいいんでね。だからね、猫にここに来てほしくないっていう、その移動の制限するのは意外と難しい。やっぱもう、体もスルスルって入るし、こう扉とかも開ける力もすごいし、ジャンプ力もすごいから、まああんまりね、移動制限しようと思っても難しかった。まあ洗濯機の下に入らんようにとかね、工夫したら DIY でうまいこといけそうですけど、まあキッチンとか机はもう正直難しいかなって思いますかね。で、人間の食べ物に関してなんですけど、うちはね、そんな食べないんですよ。うん、意外と。食べたらあかんやつは。例えば人間用に味付けされたこう塩。こう、猫ちゃんってやっぱり塩味とかね、あんまり強すぎると良くないんで、人間ほどね、人間が、あの美味しいなって感じるようなこう味付け、やっと猫ちゃんには濃すぎたりするんで、あんまり人間が今食べてるやつをあげない方が良かったりするっていうのあるんですけど、かといってね、うちの場合はですけど、こう、自分が食べてるなんか、料理を、タソがね、食べに来るってことはないんですよ。なんかこう、クンクンクンですることはあるんですよ。匂い嗅いだりとか、ちょっと、何これって近づいてきたりすることあるんですけど、食べたことはね、ないんですよ、今まで。だから、ちゃんとね、自分で食べていいもの、食べたあかんものって、大体分かってるっぽい。ので、意外と、ちょっと近づいてきてね、食べちゃいそうやな、大丈夫かなって思うかもしれんけど、ちょっと様子見てみて、ほんまに食べるか確認してみてもいいかもしれないですよね。意外と猫もね、ちゃんと自分で考えてるんで、あんなにちっちゃいちっちゃい体やけど、ちゃんとね、脳みそあって考えてるんで、うん、まあ、様子見てみてもいいかもしれないですよね。ただ、うちの場合はね、サラダ、生野菜のサラダとか、なんかお刺身とかは、食べに来ます。あと、鰹節とかは、もうガンガン食べに来るんで。で、まあ、鰹節とかお刺身とか生野菜とか別に揚げてもいいんで、その、あんまり揚げたらあかん、なんかその、野草とかね、お花とかあったりするんですけど、野菜もね、あんまり揚げたらあかん野菜とかもあるんで、それはちょっと自分で調べないと、調べてこれはええかなとか、一応気をつけといた方がいいかもしれないんですが、まあでもね、なんか自分で食べれるやつは自分で判断してくるんで、まあまあ、なんか意外と大丈夫よっていうのと、まあちょっと注意深くね、何でも食べちゃう猫ちゃんもいると思うので、うん。まあまあ、その辺様子見ながら、で、いいかなと。だからまあ、留守番中とかもね、あるってことなんで、留守中に勝手になんか、こう食べれるようにしない。だから置きっぱなしとかね、なんかこうおやつ置きっぱなしとか、なんかご飯、食材置きっぱなしじゃなくて、ちゃんと片付けるとか、まあ、意外と置きっぱなしとか、食卓ね、ご飯食べるときに食卓並べて近づいてきても、意外と食べへんかったりとかもするんで、まあ、その辺ね、観察して、見られたらどうかなって思います。で、留守番中はそうですよね。やっぱり熱中症ね。これもう人間も熱中症はもう部屋の中でね、一番起こるっていうから、こう、みんなもね、まあ大丈夫やとは思いますけど、その家で過ごしてる時にエアコンはね、もう遠慮なくつけてくださいね。もう暑いですから。うん。それは猫ちゃんも一緒で、やっぱり、猫にも最適な。まあ基本的にやっぱ人間が適温と感じる温度が猫にも良かったりするんで、留守番中ね、こう人間いないからって言ってエアコンとかつけずに出ていくと、もう家の中が灼熱状態になっちゃうんで、それは猫ちゃんにはね、かなりしんどい環境。なので、留守中にもやっぱりエアコン、冷房つけたり、夏場はね。うん、だからもう一日中冷房ついてますよね。寝てる時も夜通し、自分らが寝てる時もついてるし、で、日中自分らが家で過ごしてる時もついてるし、出かける時も 他祖のためにつけるから、もう一日中、真夏とかもう一日中冷房ついてるみたいな感じなんですけど、まあしゃあないですよね。うん。まあその辺のやっぱ温度管理とかは気をつけてるっていうのと、まあ出かけるときにね、トイレを増やすってことはしてないですね。基本なんか1台で、まあ1匹しかおらんしっていうのもあるし、まあ1台で全然、いけてるんで、トイレは基本1台ですし、自動給餌器っていうのも特に使ったことはないです。なんか、タスはもう置き餌っていうんかな、もうカリカリのフードをバーンと、もう1日分、持っておけば、自分の好きなタイミングで、いい感じで食べてくれるんで、勝手に。そう、なんかこう、あげると、もうがっついて全部食べちゃうとかはないんですよ。なんで、もう、自動で時間になったら出てくるとかせず、もう自分のタイミングで好きなように食べはるんで、基本こう、置いたまんまっていう。で、その留守番中もそうしてるし。まあ、お水はね、ちゃんと、ご飯のね、近くに置いて、ちゃんと飲めるようにとかしてますけどね。まあ、それぐらいかな。なんか、そんな、なんか、こう、グッズとか使ってないんですよね。うん。で、ちなみにね、おもちゃ、遊び道具なんですけど、これね、もう一周回って、まあ、逆にもう、お金もかからんので、助かるんですけど、昔はね、こう、なんか、ダイソーでおもちゃ買ってきたりとか、なんか、ペットショップのなんかおもちゃコーナーで、あ、これかわいい、これ遊んでくれるかなとかってやってたんですけど、もう意外とね、そういうなんかおもちゃとして販売されてるものよりも、なんかね、鈴とか、鈴一個とか、なんかもう糸丸めたやつとか、もうなんだなんか紐なんかもう、なんていうの、そのおもちゃ用の紐じゃなくて、なんかこう、なんかで縛ってた紐とか、なんならその段ボール縛るときに使ってた紐の破片とか、もうそういうね、ゴミ。一言で言うと、ゴミが一番食いつくんですよ。今の多層。なんで、おもちゃ全然最近買ってなくて、もうここ1年以上というか、もうしばらく買ってなくて、もう1個の鈴で永遠遊んでます。もう鈴1個をなんか投げたりして、もう追いかけて なんか走りに行ったりして、めちゃはしゃいでるんですけど。とか、まあ、最近あと、雑草ってよく生えてるじゃないですか。で、猫じゃらしね。もう天然の猫じゃらしですよ。その生えてるやつを、まあ、取ってきて、それでやるとめちゃくちゃ食いつくんですよ。もうなんか、猫のおもちゃとして販売されてる、なんか遊び道具よりもよっぽどね、もう天然の雑草とかの方が食いつく。ので、もうそういうなんかもうゴミとか、生えてる草とか。まあ、秋やったらどんぐりとかね、どんぐり投げたりして遊んでます。なので、猫のその遊び道具っていうのも結構工夫しがいがあって、意外と、これこんな食いつくんとかあるんで、なんかこう、おもちゃね、いつももしなんかダイソーとかなんか100均で買ってるとか、ペットショップで買ってるとかいう方がいらっしゃったら、こう日常の家の中にある、こんなんでええのみたいなんで一回遊んでみてください。それがね、めちゃくちゃ大ヒットすることあるんで。僕らで言うと、だからその鈴とか紐とか、鈴って言ってもあれですよ。もともとおもちゃでちゃんと棒があって、紐があって、ぬいぐるみがあって、中に入ってた鈴。で、それがもう遊ばれて、そのぬいぐるみがバーって破けたりして、中から鈴ね、出てきたみたいな。で、その鈴で一生遊んでるっていう。もうなんてエコなのみたいな、サステナなのっていう感じなんですけど。まあ、これで遊ぶんかいっていうのでね、なんかティッシュ丸めたやつとか、アルミホイル丸めたやつとか、ね、そんなんで遊んだりするんで、遊び道具とか、なんかいかにして、こう猫ちゃんと遊ぶかっていうのも研究しがいがあるので、楽しんでみてください。あともうおもちゃなしに普通に追いかけっこ、鬼ごっこするっていうのもやってます。はい。っていう感じですかね。まあ、子猫ちゃんをね、お迎えし。まあ、今はもうちょっと、ね、新しい、これはどうしたらええんか、あれはどうしたらええんか、これ大丈夫かどうかってね、こう、経験しながら、まあ、わからないこともね、含めて大変かもしれないですが、まあ、きっとね、それも含めて、ね、猫ちゃんライフ、ね、一緒に楽しんで、幸せにね、暮らしていただければと思います。ほんまにね、もうなんか猫に生かされてんなっていうのはね、つくづく思います。猫、そして猫に成長させられてる。もうほんまにね、自分の映し鏡なんですよ、猫ちゃんは。 まあ、猫に限らないですけど、よくこう飼い主に似るなんて言うじゃないですか。ペットが飼い主に似るみたいな、あれほんまそうやなと思って、もう自分を映してるどころか自分そのものかなっていうぐらい思うんですけど、まあそうですね。で、なんか自分が例えば調子悪いな、モヤモヤすんなとか、イライラすんなって思ってる時って、まあ猫ちゃんもね、それを察するのか、なんかちょっとこう大丈夫みたいな感じの顔してたりするし、逆に自分がすごいリラックスしてて、まあ今ここをね感じながら、ゆったり過ごしてる時は、猫ちゃんもなんかこう安心して寄ってくるというか、安心した表情になってたりするし、もうなんか自分を映してるんですよ何回も言ってるけどっていうのはすごい思う。なんかほんまに猫ちゃんを育ててるとかね、飼ってるっていう言い方はするけど、自分が実は生かされてる、自分が学ばされてるみたいな、猫の姿を見てっていうのはほんまに、まあ最近ちょっと心理学とかも学んで余計思うんですけども。まあ子猫ちゃんの時期はね、あっという間に終わるんですけども、子猫の時期は子猫の時期の関わり方とか可愛さとかあるし、でちょっとね、大人になって落ち着いたら、それはそれでまたね、別の可愛さがあったりして、もういつでも可愛いですんで、楽しんで猫ちゃんライフを過ごしていただければなと思います。レターありがとうございました。では最後にメッセージをね、ご紹介したいと思います。鍋とおねむまるこさん、何度も後日談を送ろうとレターを書いては消してを繰り返していました。こんなに時間が空いてしまい申し訳ありません。後日談ね、ありがとうございます。直接メッセージを読んでいただける機会を逃すわけにはいかないと思ってライブでメッセージしました。はい、先日のライブ配信ね、まるこさんお越しいただきました。第340回のレターの後、実家を出て今はまたアパートで子供たちと暮らしています。はい、340回のレターっていうと、まあ両親とね暮らしてるんやけども、その両親がちょっとこう口が悪いとか、片付けできないこととかなどなどで、まあちょっと両親に対してモヤモヤ、精神的な負担に、なってますというレターをねいただいていたんですが、今年に入ってから両親とは連絡も取っていません。まあアパートでね、実家出られたわけなんでね、連絡も取ってません。以前のレターで私の両親は口が悪く片付けられないことを書いていましたが、それよりも大きな問題が発覚したのです。その問題を知った時は辛かったですが、過去は変わらないので笑い飛ばすことにしました。というより時間が経って笑い飛ばせるようになりました。当時の放送で両親が生きがいを見つけたら変わるかもと話してくださってました。確かに両親の心の穴みたいなことも思い当たる節があってわかる気がします。両親も寂しさとか苛立ちとかあるんだろうなと思います。でもまずは自分の心や身の安全を守るために家を出ました。働きながらのワンオペは大変ですが、心に余裕ができたことで前よりも子供たちと過ごす時間を楽しむことができています。以前の私だったら一人で子供を二人連れていくのは大変、子供が迷惑をかけたらどうしようと心配ばかりして、したいことを我慢してストレスを勝手に溜めてしまっていました。お二人の放送から元気と勇気をもらっていますし、やりたいことはやってみることの大切さや自分の幸せを許すことを学びました。気になる場所に出かけたり、食べたいものを食べに行ったり、責任と覚悟を持って前よりも自由に行動できている気がします。おお、すごいですね。あの時ユミさんとの対談でレターを取り上げてくださって、真剣に向き合ってくださって本当にありがとうございました。心が救われました。これからもずっと応援しています。これから暑くなるので、お二人もタソちゃんも体気をつけて過ごされてくださいね。はい、まるこさん、丁寧にねレターまたいただいてありがとうございます。この責任と覚悟を持って前よりも自由に行動できている気がしますというこの一文に、なんかこうまるこさんの思いが込められてるなっていう気がしました。そしてそんなレターをねいただいて、僕も元気とね勇気をもらいました。まるこさん、ありがとうございます。はい、では、今回の放送はこのあたりで終わります。まあ、猫ちゃん会だったんですけれども、最後までお聞きいただいた方ありがとうございました。まあ何でもねレター大丈夫です。ご相談、ご質問、なんかこうこんな話してくださいというリクエストもね、募集しておりますので、ぜひね、お気軽にレターアプリからね、匿名でも送っていただけます。お気軽にお寄せください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。